こんにちは、ゴンサレスヤスコです。今日も聞いていただいてどうもありがとうございます。ヨーロッパは先週の日曜日にサマータイムが終わってしまいました。夜中の3時が2時になって、その日だけは1日が25時間なんです。なんか変ですよね。で、1日が1時間多いだけで、わあ今日はたくさん時間あるなって感じました。日が暮れるのが早くなって、7時に暗くなっていたのが、今ではもう6時には夜になってしまうのはちょっと寂しいんですけれども、なんといっても日の出が早くなったのがとっても嬉しいです。最後のサマータイムの日の日の出時間は8時40分です。ちょっと遅すぎませんか？よく朝起きて太陽の光を浴びると体がリセットされていいって言われますけれども、マドリッドでは朝起きたって朝日なんか差してないんですよ。街灯がこうこうとついていて真夜中なんです。9時頃までは明るくならないんですよ。で、皆さん勤めてる方は多分9時ぐらいから仕事を始めるんじゃないかと思うんですけども、どうでしょうね。通勤中は真っ暗で、で夜明けとともに仕事を始めるってなんかちょっと辛くないですか？まあ日本では早起きが流行ってるみたいなので、まあ、夜中に起きてるって方も結構いるかもしれませんけどもね。でも日本での早起きっていうのは張り合いがありますよね。5時に起きたって、1年で一番日の出が遅い日でも7時ぐらいになれば夜が明けるから、まあ2時間待てば朝日が浴びられますよね。スペインでは5時に起きたら夜が明けるまで4時間ぐらい待たなきゃならないから、やっぱりちょっと早起きも考えちゃいますと、早起きをしない言い訳はこの辺にしておいて、今日のトピックへ行きましょう。今日のトピックは、失敗が怖いからできない？行動してないこと自体がもう失敗です。セラピストの勉強してるゆうちゃんと友人がいます。もう何年ぐらいセラピストの勉強してるんでしょうかね。多分12年ぐらいは勉強してると思うんですよね。まあ、2人の子供を持つママでフルタイムの会社員でもあるので、自分の時間はあんまり取れないみたいなんですけども、それでも2ヶ月に1回ぐらいはお師匠さんが開く国内とか海外のセミナーには参加してるんですよね。で、セミナーから帰ってくるといつもすごい熱心に、どんなことやったとか、こんな人に会ったとか、お師匠さんはこうだったとか、いろんなことを生き生きと話してくれるんです。そんなゆうちゃんを見ると、本当にゆうちゃんってセラピーの勉強するの大好きなんだなってつくづく思います。普段の何気ない会話も優しいけども、すごい力強さがあって、ゆうちゃんがいるだけでこう癒しになって、で同時に元気をくれるんです。私から見たらゆうちゃんはもう根っからのセラピストなんですけども、ゆうちゃん自身は私はまだまだって言ってセラピストとして働こうとしないんです。たまに知ってる人なんかにセラピーをすることはあるんですけども、それでも年に 1,2 回なんです。ゆうちゃんは、あの勉強を終わらせるまではセラピストとして働けないわよって言って一生懸命あの勉強を終わらせるんですけども、次はそれが終わったら今度はまた他の勉強を始めて、まだまだ今はこれを終わらせるわって言って、次から次へともう果てしなくいろんなコースを取って勉強を続けるんです。まあ、勉強するのはいいんですよね。でも勉強したことを役に立てないで、どんどんどんどん時間が経っていってしまいます。もう12年ですよ。一体何年勉強したら十分だってゆうちゃんは思うんでしょうね。多分一生勉強しても十分だって感じることはないんじゃないかなって思います。ゆうちゃんは自分のお師匠さんのようにならないとセラピストとして働く資格がないって思っちゃってるんです。どんな人の問題も素早く的確に掴んで楽にしてあげたり解消してあげる、セミナーではカリスマがあって圧倒するような言葉で参加者全員を引きつける、そんなお師匠さんと比べて自分はまだまだって思っちゃってるんです。まだ始めてもない自分と何十年もの経験を積んでるベテランのお師匠さんを比べるなんて、なんてずうずうしくて意味のないことなんだろうって思っちゃいますよね。でもこれってよくあることなんです。実は私も昔その過ちに陥りました。 私もコーチとはアンソニー・ロビンスって多分みんな知ってると思いますけども、世界でナンバーワンって言われてるコーチです。コーチとはそのアンソニー・ロビンスみたいな人のことだ、そうじゃないとコーチじゃないって思ってたんですね。だからこのアンソニー・ロビンスの自分の奥深くに潜んでる気持ちや考えを引き出すあのスキル、勇気を与えてくれる数々の言葉、そんなのは私にない、だからまだまだってずっと思い続けてて、コーチとして働く決心はつかなかったんですよね。でまあそういったことが好きなので、まあその周辺をうろうろしてました。で私があんまりいつもうじうじうじうじ言うので、当時の私のコーチが、やすこさんできるかできないか忘れて、やすこさんはコーチとして働きたいと思うのか、それともそのことはやりたいと思わないのかだけを答えてください、でビシッとカツを入れてくれたんです。そのおかげで、私って一体何考えてたんだろう、バカだなって目を覚ますことはできたんですけども、実際やってみる前の準備中の段階の時は割と変な妄想が先走ってしまうんですよね。でもいざやり始めてみると、それはすんなりとなくなって、人にはそれぞれ役割があるってことに気づきます。例えばあなたがピアノを習うとします。いきなり中村ひろ子さんのところへ習いに行こうとは思わないですよね。あ、残念ながらこの前お亡くなりになりましたね、中村ひろ子さん。で、まあ習い始めの頃はものすごくスキルのある先生よりも面倒見がよくて親切で忍耐強くて自分と相性のいい先生がいいですよね。ピアノのスキルが高いからといって自分に合った先生っていうわけじゃないんです。スキルがあっても怖い先生だったらすぐ辞めちゃいますよね。有名な先生だったら多分気絶しちゃうぐらいの高額のレッスン料を取ると思います。そんなの習い始めのあなたには必要ないですよね。お師匠さんにはお師匠さんの役目と、それに合った生徒がいて、弟子には弟子の役目と、私は弟子の方がいいっていう生徒さんがいるんです。で、その師匠さんだって最初から大成功してたわけじゃないです。段階を踏んで失敗しながらも今に至ったはずです。ゼロから急に100点満点になったわけじゃないです。ゼロから10点、20点、50点とちょっとずつ進んでいって、で時には逆戻りしちゃったりして、せっかく50点までなったのに30点に戻ったりと、いろんなことを試行錯誤してやっていた結果、今の師匠さんがいるんです。だからね、ゆうちゃんって話は戻るんですけれども、お師匠さん見たくなってなくても十分セラピーはできるんだよって私は言うんです。必要としてる人にセラピーをしてあげた方が、勉強だけをしてるよりよっぽど人の役に立つじゃないですか。せっかく貢献できる何かを持っているのに、その機会を自ら捨ててしまうのはもう残念で仕方ありません。まだスキルがないって言うけれども、12年間勉強してるんですよ。スキルがないわけないじゃないですか。勉強はセラピストとして働きながらだってできます。ゆうちゃんを必要としてる人はたくさんいるんです。その必要としてる人をじっと見てるだけじゃなくて、手を差し伸べてあげてほしいんです。勉強ばっかりしてるのは自己中心すぎるんじゃないかなって時々思っちゃいます。一歩踏み出す決心がなかなかつかないのは、まあわかることはわかります。例えばうまくセラピーできなかったらどうしようとか、悪評判だったらどうしようとか、誰も自分のことを必要としてくれなかったら嫌だなとか、そうやって失敗したらどうしようって思うと怖くて動けなくなっちゃって、また勉強に戻ってしまうっていうのはよくわかります。でも何も行動しなかったら失敗したのと同じなんですよね。結局は成功の可能性はゼロなんです。セラピーがうまくできないとかそういうことを言ってる場合じゃなくて、やってもいないので、まあ全く何も起こらなくてゼロ状態なんです。まだ始めてないから失敗もしてないなんて思うのは大間違いで、始めてないこと自体がもう大失敗なんですよね。だからゆうちゃん手伝うから早く始めてね。ということで今日のテーマはいかがでしたでしょうか。 ご感想などをいただけたらとっても励みになるので嬉しいです。ゴンサレス・ヤスコのライフコーチングと検索していただくと twostepsbehind.net/lifecoachingというサイトが出てきますので、そちらのお問い合わせの欄から送っていただければと思います。また無料相談も行ってますので、ぜひご利用してみてください。多分何かの役に立てるんじゃないかと思います。こちらもサイトの無料相談の欄からご連絡ください。それでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。